復刻長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和49年8月3日放送、2階造りの断壁線です。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。懐かしきものネズミ島が通いの紀王丸に引かれた2階造りの断壁線、小中学生がぎっしり詰まってワイワイガヤガヤで、もう一つ懐かしきもの、大鳩や大浦海岸の三班、小鳩のようにへさきを揃えて並んでいました。これはペンキ塗りの屋根でしたね。明治18年の夏、長崎を訪れたフランスの海軍士官、そして、小説家のピエール・ロジー、この人は小説お菊さんの中で三班のことをこう書いております。私は漕ぎ手の一人が開けてくれたネズミ落としのような形をした小さな引き窓から滑り込んで、御座の上に私の体を伸ばす。小綺麗にきちんとして真新しい板目の白さがあると、まあこう言っておりますが、三班は中国語から来たもので、小舟橋家のこと、まあ、長崎では通い船のことを三班と呼んでいるわけですね。まあ、路地も書いているようで、小さな船室、畳1畳分の広さがあって、御座が敷かれて、これが客室ですね。左右に小さな引き窓がございまして、大鳩と対岸、ここにこのひっきりなしに三班が活躍いたしまして、一船、まあ、俗に一船渡しといったものですが、まあ、入港の外国船との連絡、それから艦船乗組員をこの丘に運ぶのもこれ三班でしたね。断壁は断壁船とも言われて、貨物の運搬用、そして石炭の積み込み用ですね。石炭を汽船に積み込む、いわゆるこの石炭揚げで、その任務、これは男も女もおりましたが、これもまた石炭揚げと呼ばれたものでございます。長崎港の名物、真白のごとくはしごを船腹にかけ木庫で送り込む、これは手送りでございました。まあ、今日のベルトコンベヤーの役目をしたものでございました。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博次先生によりますと、安政の開国後、長崎は国際貿易港として繁栄し、多くの外国船が来航しました。外国船は港の中央付近に投備をして、客の上陸には三班、荷物の運搬には橋家が活躍しました。客の上陸や荷揚げが終わりますと、外国船に石炭や作業員も満載した断壁船が何艘も横付けされ、作業員たちは外国船から下ろされたはしごに鈴なりにずらりと並び、リレーで石炭を燃料庫に運びました。この石炭揚げの光景は長崎名物となって、大正の終わり頃まで続き、写真や絵はがきで外国にも広く紹介されました。では来週もどうぞお楽しみに。